東京大岡工業 IR セミナー。この番組は証券コード4186東証プライム上場東京大岡工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東京大岡工業執行役員総務本部長の本間雄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月31日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
私はですね、広報 IR を統括しております、執行役員のですね、総務本部長の本間と申します。よろしくお願いいたします。東京化工業はですね、世界最高水準のですね、微細加工技術、それから高純度化技術を通じまして、世界的にですね、価値を創造して、製品を提供している会社です。ちょっと非常にこう B2B の会社で分かりづらいんですけれども、半導体を作るために必要なフォトレジストと呼ばれている、化学薬品ですね、液体の製品になるんですけれども、そういったものを世界中に供給しまして、事業を行っております。でグローバルでですね 23.1% という高いシェアを持って、世界中の半導体を作るための会社に製品を納めています。ですので、おそらくここにいる方々でですね、いろんな電子デバイスを使ってらっしゃると思うんですけれども、当社の製品を通じて作った製品に触ってないという方はおそらくいないと思われるぐらい、当社の製品が世界中で使われているという状況でございます。で東京化はですね、自由闊達な社風のもと、技術の絶え間ざる研鑽に励み、製品の高度化をひたすら追求して優れた製品を供給することで、社会に貢献を果たすといったような経営理念を通じてですね、事業を行っています。当社はですね、1940年に、神奈川県で、設立しまして、今年で、80年を超えるですね、非常に長い歴史を持つ会社でございます。で現在ですね、従業員は約1900名います。で拠点は、国内外に拠点を持っておりまして、国内8拠点、海外9拠点で、事業を行っております。連結売上高としましては、1622億円、営業利益としましては、227億円、営業利益率としては 14% という、割と製造業としては高い営業利益率を誇っているかなと思っております。で時価総額につきましては、ちょっと一瞬5000億を超えたんですけれども、ちょっと少し今下がっておりまして、5000億を切っているというような、状況にありまして、プライム市場の上場企業のうち、約300位ぐらいの立ち位置を持っている会社でございます。当社の製品がですね、半導体を作るために非常に必要な製品ということを少しでもご理解いただけるとありがたいと思います。皆さんの手元にはですね、スマートフォンであったりパソコン、それからゲームであったりテレビですね、それから最近は非常にこう車もですね、電子、回路というかですね、半導体の塊で、この進化によって自動運転であったりとか衝突しないような車ですね、こういったものが非常にこう技術の進化によって支えられています。そういうのを支えるのはもうすべて半導体の進化になります。で当社の製品非常にこう分かりづらくてですね、 B2B でこうやってるんですけれども、最終的に皆さんのお手元に届くときにはですね、当社の製品というのはなくなってしまいます。これちょっと非常にこう残念なところではございますけれども、よく皆さんがお使いになっているですね、スマートフォンですね、こちらをこう分解しますとですね、こういった小さな基板に黒い四角いものが入っています。これが半導体と呼ばれているもので、ここにさまざまなデータが入ることで処理されて、ディスプレイを映したり、携帯電話で通信ができたり、データを取り込んだりですね、そういったことがさまざまできる機能を持っているものが半導体ということになります。シリコンウェハーと呼ばれている、現在はこの30センチのこう円盤ですね、こちらにこのフォトレジストというのを塗布して、写真の現像と一緒ですね、光が当たったところと当たらないところというのを、この上からマスクと呼ばれているものですね、回路が刻まれているマスクを通じて、回路を浮かび上がらせてですね、 まあ、様々な加工を通じて、まあ、何層もですね、こういった回路形成をすることで、まあ、電子回路を作ることでですね、こういった半導体の機能を実現しています。で、最終的には我々のフォトレジストというのは偽性膜でございますので、全部洗い流してきれいにしてしまうということになります。
そこが悲しいんですよ ね、
そうですね。
ものすごい重要な役割なんですよね。これがないと微細な半導体当然作れないし、まあ、大きいのも作れないんですけども、
はい、
これのおかげで半導体ができている。しかも世界シェア 24% でしょ、
はい、
すごい強い力をお持ちになってますよ、ね、
はい、そうですね。で、半導体が作られるたびに全部洗い流される消耗品でございますの で、 でしかもですね、実はこの半導体用のフォトレジストって、まあ、賞味期限が短いというかですね、1年持たないんですね。ですので作りだめもできないんで、常にこう世の中をこうぐるぐるぐるぐる回ってるということで、まあ、すごいこう消費もそれによってですね、当社のこう利益売り上げも上がっていくと。実は微細化することのメリットというのはですね、一つのチップの中にたくさんの回路を作ることができるんですね。そうするとたくさんの処理ができたり、高速に処理できるっていうのがメリットになりますんで、ちょっ と微細化されることと当社の利益が増えるということは必ずしもリンクしないんですけれども、はい、
まあ、でも半導体需要ってめちゃめちゃ盛り上がってますからね、は
い、ただその微細化して多機能になることでチップ一つの付加価値が上がります。で、当然細い回路をこうさっき言った液体で回路を描くことっていうのは技術的に非常に難易度が高いので、実は単価はすごく付加価値として上がっていっています。はい、で、東京カーのフォトレジストとしては初めて国産化することができまして、昔は海外のフォトレジストを輸入して作ってたんですけれども、まあ、これを東京カーが初の国産化をして、まあ、この高性能化小型化を半導体でするためにはですね、あと回路を狭くすればするほどですね、電力も少なくて済みますので、まあ、こういったことができることによって、まあ、現在の世の中の安全便利快適な社会をですね実現しているということになります。はい、実際その微細加工の回路の幅って皆さんなかなかイメージがつきづらいんですけれども、まあ、皆さんのこの髪の毛ですね、これの線幅が約 0.1 ミリというんですけども、ウイルスがこのさらに1000分の1の100ナノというですねサイズです。で、さらにそこから今これ20っていうふうに書いてありますけれども、最先端の研究分野ではもう2ナノ1ナノの世界に突入していますので、さらに100分の1のサイズで回路幅を切ってますので、本当に目に見えないぐらい小さい線幅で回路が形成されているという状況です。
これどんどんどんどんちっちゃくなっていくと、これに対応する技術のある会社ってどんどんどんどん減ってきますよね、
はい、
そこに対応しているとやっぱり強みですね。そうですね、
実はこの分野ではフォトレジストの分野では日本企業で世界の 90% のシェアを持ってまして、最先端の分野では 100% が日本の企業が収めていることになります。本当に非常に過酷な競争をしている世界です。
いや、だからよくぞ半導体製造、はいメーカーが外に出ていった中で、はいはい、これは日本に残っていてくれたなっていう思いは持ってるんですよ、
はい、ちょっとこれは私の試験ではありますけれども、こういったこう技術って究極のすり合わせ技術なんですね。こちらはやはり日本人が得意な分野かなというふうに。で、このフォトレジストを作るためのもっと原料の材料もですね、ほとんど日本メーカーがその原料を納めている、そういったエコシステムというかサプライチェーンが出来上がっていますので、まあ、この分野は非常に日本が強いという分野になります。
だからいきなり熊本とかラピダスあそこで2ナノ作れって言ってもすぐできますよみたいな感じになってくるわけですね。研究できますよって。
はい、そうですね。はい、で、東京カーはですね、グローバルのナンバーワンで非常に強いシェアを持っております。ライバルというか協業先としましては、まあ、信越化学さんであったり JSR さん、それから、住友化学さんですね、 あと富士フイルムさん、そういった会社がライバルというか協業する相手になります。はい、で、その、今挙げたですね、まあ、4社5社で、まあ、90% 以上のシェアを持っているということになります。で、当社はその中でですね、グローバルに展開しておりまして、まあ、日本、台湾、中国、韓国、アメリカですね、まあ、その他さまざまな国にこの半導体用のフォトレジスト、それから高純度の化学薬品を納めているという状況です。 それから経産省の方で賞として挙げさせていただいているこのグローバルニッチトップという、まあ、100選ですね、この、企業に、まあ、連続して選ばれたりですね、日経400ですね、こちらの構成銘柄にも選ばれております。であと今年ですね、この SX 銘柄というのが始まったんですけれども、まあ、かなり大きな会社が選ばれてるんですけれども、15社ですね。その中で当社も、まあ、中規模の会社としては唯一ここに選ばれている会社になります。はい。で、事業構成としましては、エレクトロ機能性材料と呼ばれている半導体フォトレジストですね。まあ、こういったものを中心としたものが約半分。それから、この高純度エレクトロ機能性材料を処理するためのですね、まあ、高純度の、まあ、洗浄液、シンナー、現像液等を扱うものが約半分ということで、この微細加工技術と高純度化技術で事業を展開している、そういった会社になります。で、特徴的なのがですね、このエレクトロニクス機能材料で創世期というか、かなり早い段階からこのフォトレジストというのを開発し、お客様に提供しているということで、まあ、この G とか I とか KRF とか書いてあるのはこの光を当てるものなんですけれども、どんどんこの波長を短くしていってるんですね。まあ、このメリットとしましては、短くすることで細い線幅を作ることができるんですけれども、この全ての光源に対して当社は提供できている会社ですので、半導体の成長とともに非常に東京化の会社自体もですね、大きくなっていっているということになります。で、関連するものとしましては、こういったパッケージ材料であるとか MEMS というのは小さい部品ですね、そういったものを構成する、材料ですね、そういったものも展開しています。ですので、東京化としては、前工程、後工程、それからイメージセンサー等ですね、それからパネルの製造分野で材料を多く提供している会社でございます。よく世間で騒がしている生成 AI っていうものですけれども、この生成 AI というのは非常にこう、たくさんのデータを処理してですね、まあ、答えを返すっていうのが、まあ、一つの、大きな機能になるんですけれども、この生成 AI を行うためのですね、チップですね、まあ、GPU、グラフィックプロセッサーユニットと呼ばれているものなんですけれども、まあ、これを構成するのは、さまざまな機能を持った半導体を組み合わせて作っています。で、この組み合わせるときにですね、それぞれの機能を持ったチップを作るときに、当社の製品を使ってこのチップを使っています。で、さらにこの組み合わせるときにパッケージ化するんですけれども、このパッケージ化するための材料ですね、そういったものも当社の製品を使っているので、この生成 AI 用のですね、チップが世の中で今たくさん出ていますので、非常に当社の製品も需要がどんどんどんどん高まっているという状況です。で、これちょっと簡単な例ですけれども、生成 AI のこれからの市場予測は、もう毎年 50% を超える成長をするような
大きな驚異的な伸びですよね。
はい。で、当社のその、まあ、これちょっと一つの例ですけれども、バンプって呼ばれているこの足をこう出すですね、工程があるんですけれども、まあ、そこに使われるフォトレジストは、まあ、2022年に比べて約5倍以上伸びているというような需要になっていますので、まあ、2030年までこれだけ伸びるので、まあ、ここから先もどんどんどんどん伸びていくというような予想が立てられています。はい。で、あと新規材料にも取り組んでいまして、まあ、機能性材料であったり、まあ、光学部材ですね、よくAR、VR みたいなグラスをやるときに、かなり屈折率の高い材料を用いますので、まあ、そういったものであったり、まあ、ライフサイエンス関連の、材料もですね、当社としては手掛けています。それから国内拠点についてはですね、9拠点、ございます。北は郡山からですね、南はですね、九州阿蘇ですね。で、最近この阿蘇の、まあ、某台湾の大きい会社のすぐそばにですね、はい、新しい工場を作りました。今外観はできたんですけれども、まさに中の工事をしておりまして、来年頭にはですね、製品を出荷する予定でございます。
だからロゴ見てると分かりやすいですよね。
はい、
ちゃんとロゴついてますもんね。
はい、本当にいいタイミングで新しい土地を買ってですね、大きい工場を建てることができたと思っております。 それから海外についてはアメリカ、台湾、韓国ですね、それからヨーロッパは支社がございますけれども、お客のすぐそばでですね、あのものづくり、それから、ニーズを聞いてですね、当社の製品を展開しているという状況でございます。それから成長戦略ですけれども、当社は2030年の長期計画を2020年に出したんですけれども、この時にはメタバースであったりとか自動運転ですね、こういったものが出るというふうに予測して立てたんですけれども、その後さまざまなですね AI の、まあ、こんなに広がるとは思わなかったりとかですね、大きなマーケットがどんどん出てきている状況です。デジタル技術が非常に急速に発展しているということと、新しいアプリケーションがどんどん世の中で生まれているという状況でございます。で、当社はですね、4つの分野でこの豊かな未来の実現に貢献したいと思っておりまして、1つは情報端末ですね。皆さんのお手元にあるスマートフォンみたいなものが代表的な例だと思います。あと世の中データがどんどん行き交うことになってですね、クラウドと呼ばれていて、データセンターを中心とした事業がですね、どんどん発展していってます。あとセンシング&IoT といいまして、自動運転とかでいろんなセンサーが自動車にくっついていく時代ですので、シーモスイメージセンサーをはじめとしたセンサーが非常にたくさん世の中に今出ている状態です。あとやはりグリーンエネルギーということで、カーボンニュートラル実現のためにですね、こういったものを制御するための半導体というのも非常に多く作られている時代になっています。
やっぱり未来の社会っていうのは半導体の需要さらに高まるということと、はい、その影響で私たちの生活はさらに便利になる、はい、それをやっぱり作る過程で支えてくれているのが御社、
そうです
という理解です、はい、ただ残念ながら材料は剥げ落ちちゃうので見えないと、ここだけが悲しいということですね、はいはい、
ただやはり半導体もどんどん進化していくので、それにこう我々の製品がどんどんついていっていかないと、こういった世の中がどんどん頭のいい方がいろんな便利なアプリケーションを考えても、物が追いついていかないとやはり実現ができないということになりますので、そういったことを支えていくということになります。はい、で、TOK ビジョン2030というのを2020年に出しましたけれども、その時には2000億の会社になりましょうということでちょっと目指してたんですけれども、やはりコロナ禍を経てですね、最近のやはり半導体の高まり、需要の高まりですね、そういった予測を踏まえると、情報修正をしてですね、約、バイトまではいかないですけれども、非常に多くの売上を目標に立てました。あと EBITDA もですね、かなり高めの設定をしています。で、 ROE もですね 13% ぐらいまで高められるんじゃないかというような目標で、かなりアグレッシブな長期計画を立てているということになります。
数字面での情報修正を中継でされたっていう、
中継ではなくて、これは10年計画でビジョンですね。
ビジョンでされた
と、こういうありたい会社になりたいということでですね、
だから20年に比べると売上高とか3倍近くになっている、
はい、そういうことになります。
ROE は倍近くになっている、
そういうことになります。はい、で、当社は2040年には100年企業を迎えますので、そこに向けてですね、この事業の分野のポートフォリオも、現在は半導体用のマイコーテ、アトコーテ、ディスプレイと高純度化学薬品で構成されてますけれども、新たな事業を加えてですね、2040年にはもう少し、しっかり大きくなっている会社ですね、そういったものを目指すための、通過点としてですね、2030年のビジョンを作っております。で、その2030年になりたい姿を、バックキャストして、もっと具体的な計画にしたのが中期経営計画でございますけれども、現在中期経営計画は2024ということで、今年が最終年度になりますが、現在次の中期計画2027というのを作成してますけれども、2024につきましては、売上高は1800億円、EBITDA は350億円ということで、おおむねこれは達成できるような今計画になっています。はい、で、その需要が非常に増えていることに対して、非常に多くの戦略的な投資も加速していまして、韓国については生産のですね、能力を向上させるためにですね、非常にフォトレジストってたくさんの検査をするんですけれども、ビデオの中にもありました通りですね、それが、かなり高レベルでできる検査棟を韓国で建築しております。こちらが対外発表もしてますけど、約70億円の投資ですね。それからあと韓国での需要が非常に今高まってますので、新しい土地を購入しまして、新しい工場も建てる計画でいます。 それからこちらが先ほどお話しした熊本県のですね、阿蘇熊本サイト、もう本当に建物が春に完成して今中を入れている、本当に工場を、工事をしている真っ最中でございます。それから郡山工場に本当にこの今月ですね、着工し始めたんですけれども、まあ、世界最高品質、高生産効率を実現する世界最大のですね、フォトレジェストの製造棟を建築しております。こちらの投資も200億円以上の今投資を計画しておりまして、これによってこれから増えるフォトレジェストの需要に応えるための準備をしているということになります。
つまり半導体を日本としてたくさん作ろうよとか言ってますけども、はい、これないとできないっていうことの裏返しですね。
そういうことになります。はい、当社の調べですと2020年以降もう100を超えるですね、半導体の工場が世界中にできます。で、日本もですね、今までやはり少し外に出てたんですけれども、まあ、もう国家戦略ですよね、半導体のものを作るというのはですね。で、日本もあちこちできるので、まあ、日本を中心にまあ投資をしているということになります。はい。で、業績ですけれども、2014年からのちょっとレコードを載せておりますが、昨年はですね、ちょっとシリコンサイクルといいまして、半導体って何年かに一遍少しこう落ち込む時期があるんですけれども、昨年がちょうどその年にあたりまして、当社としましてもやはりその世の中の動きにですね、ちょっとなかなか抗えずに少し売上利益落ちたんですけれども、まあ、今年は、その AI 需要であったりとか半導体需要の復活で、まあ、レコードですね、1934億円の売上を今計画予想しております。で、利益につきましては少し先ほど言った投資とかいろんな準備がありますので、ちょっとレコードには足らないところはございますけれども、まあ、ここからのさらなる飛躍を目指して今まさに準備をしているということで、まあ、ここ 2,3 年ですね、非常に大きな需要に応える体制を整えているという状況でございます。
この設備投資をして、はい、その備えておかないと、はい、さらにやってくる大きな波に乗り遅れちゃうから、今やっとかないといけないってことですね。
は
い、
実は結構2022年は危なくてですね、一部の製品でやはり原料も足りない、生産も追いつかないようなちょっと危ない時期がございましてですね、まあ、そういったことでしっかりこうもう少しお客様の事情をしっかり組んでですね、準備をしっかりするということで、今まさにそういった投資をしているという状況でございます。で、財務状況としましては、まあ、自己資本比率 71.3% という非常に高い、まあ、自己資本比率を有してまして、まあ、これはですね、やはり先ほど挙げました通り、協業相手はですね、総合化学メーカーで非常に大きいので、まあ、そこにですね、当社は今互角以上に戦って製品を勝ち取っておりますので、まあ、こういった強固な財務基盤が必要ということと、あとやはり応援、長期で、当社は研究開発して製品を送り出している会社なので、そういった長い目でですね、応援していただける株主の皆様にですね、長期的に株主還元をしっかりできる体制、こういうのもこういった財務状況が支えになっているというふうに考えています。で、こちらの業績の概要ですけれども、2024年の上期はですね、非常に好調でして、進捗率は 114% です。で、営業利益につきましては 120% の進捗率で、います。非常にこう上期はですね、予想以上に AI の需要等に支えられて好調な業績になっています。はい。あとは非常にやはり想定した為替が135円だったので、やはり150円というかなり円安に助けられた部分は大きいかなというふうに思っております。はい。
ただ想定以上の、まあ、進捗率が100超えちゃってるんで、はい、想定以上にやっぱり追い風だっていうことですね。
はい、そうです。はい。
これは多分この先も続きそうな見方でよろしいんでしょうか。
はい、続くと思っております。やはり先ほどお話しさせていただいた通りですね、半導体の進化は非常に想像以上に増えてますし、やはり需要はどんどんどんどん増えているかなというのが本当に体感しているところでございます。
で、ここで売上高のところでも出てきてますけど、やっぱり生成 AI の伸長っていうのは、はい、伸びっていうのは大きい
ですね。はい、やはりここは予想以上に本当に伸びているというふうなことが日々感じてます。はい。
つまり株式市場における人気だけではなくて、はい、実態も伸びているということですね。
はい。 それがNVIDIAというところが一番出してるチップを出してるところですけども、そこの決算にも現れてるかなというふうに思います。
は
い
は
い、ま
あ、市場は欲張りなんで、
はい、もっともっとという
頑張ってるのにもっともっとはないだろうと思うんですけど、まあ、頑張ってますよね。
はい、当社も結構頑張ってると思うんですけれども、まあ、いろんな方からもっといくんじゃないのっていうのは時々言われますので、
だからもっといくんじゃないのっていうのはお前やってみろって僕時々言いたくなるんですよ。
はい、非常に好調な状況だと思っております。はいはい、それから設備投資につきましても、やはりここの3年間非常に大きな投資を、しておりまして、今年度もですね、270億円を超える設備投資をしてですね、これは計画通り順調に進んでいるという状況でございます。はい、それから株主還元でございますけれども、こちら実は今年の1月1日付でですね、1株を3株に株式分割をしました。実は昨年その前と結構 IR をやってですね、個人投資家の皆様から分割してくれというご要望をかなり多くいただきましたので、まあ、それを反映させる形も含めてですね、ちょっと今年やらせていただきました。でこの3分割後の結果でちょっと配当額を示してますけれども、7期連続でですね、増配している状況でございまして、当社としましてはですね、純資産配当率いわゆる DOE ということで、以前は 3.5% でしたけれども、2022年からですね 4% に引き上げましてですね、株主還元は積極的にやっていきたいというふうに考えて今進めている状況です。
これ DOE 4% って、はい、相当高いですよね。高い。プライム平均で 2% 台、はい、ということでいくと、だから、はい、DOE の部分は高い目標を掲げてそこに向かって進むという理解でよろしいですか。はいはい、
その通りでございます。やはり先ほどお話した通り、以前もかなり半導体のシリコンサイクルというのを業績で影響を受けてたんですけれども、当社はやはり長い目線で応援していただきたいということがございますので、しっかりと配当を 4% 出してですね、進めていきたいというふうに考えています。それから株式の状況でございますけれども、やはり昨年その前からですね、非常にこの半導体の市況の伸びにですね引きずられているのもありますし、まあ、もちろん業績もしっかりレコードを積み上げている状況でございますので、株価の方も2年3年前に比べると倍増している状況で、昨日が3610何円だったと思うんですけれども、ちょっと今半導体の全体のですね、市況に引きずられているかなというちょっと印象でございます。はい、あとは東京家のホームページ、それから先ほど冒頭お話ししていただいた通り統合レポートも出しておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思っております。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは東京大岡工業 IR セミナー、お話は証券コード4186東証プライム上場、東京大岡工業株式会社執行役員総務本部長本間雄一さんでした。どうもありがとうございました。
東京大岡工業 IR セミナー。この番組は証券コード4186東証プライム上場、東京大岡工業の IR 活動の一環としてお送りしました。